教科書には載せられない暴君の素顔、山口聡、サイズ社、口出し校、ツェペシュ、雷帝イバン、天魔の変化信長、人食い大統領アミ、鬼女帝西太夫、独裁者ヒトラー、犬奉行綱吉、暴君の代名詞ネロ、荒人神始皇帝、大暴君14人の素顔に迫る世界一残虐な本、ブラドの串刺しは他のそれと比べて違う点が一つあった。杭の先を止まらせすぎず、むしろ丸くするように指示していた。こうしておけば処刑される者が即死する可能性は低くなる。ブラドは串刺しにされた人間が苦悶の表情を見せることを一向好んだのである。あいつらはなんと美しいことか。体をひねり転げ回って痙攣する様子を見てブラドはそう言った。串刺し子ブラド・ツェペシュ、暴君の暴君による暴君のための大殺戮劇。20世紀最大の独裁者アドルフ・ヒトラー、西暦1889年から1945年。アドルフ・ヒトラー、言わずと知れたドイツの独裁者である。現在では忌み嫌われているヒトラーだが、ヒトラーを当主とするナチスがドイツの政権を取ったのは暴力ではなく国民の選挙による結果であり、全く合法的な手段だった。それどころかヒトラーは多くの国民が待ち望んだ国家のリーダーでさえあった。というのも、第一次世界大戦の敗戦とベルサイユ条約、さらに世界恐慌によって崩壊寸前だった当時のドイツにおいて、条約の破棄を公約し国家主義を掲げたヒトラーは、窮地に追い込まれた国民の希望の光、強いドイツのシンボルだったのである。ナチスが政権を取った際、ヒトラーはこう言っている。自分が出なくても必ず誰かが出てきただろう。20世紀最大の独裁者ヒトラーの生涯とはどのようなものだったのだろうか。画家になれなかったヒトラー。1889年、オーストリアの小さな村に生まれたヒトラーは、心配性の母と乱暴な父のもとに育った。兄、アロイス2世は父の暴力に耐えきれず14歳で家出し、二度と戻ってくることはなかった。虐待の矛先はヒトラーに向けられ、辛い日々が始まった。ある日、ヒトラーは冒険小説に刺激されてこんな決心をする。これからは父に鞭で打たれても決して泣き声を立てるまい。ヒトラーは父に尻を鞭で叩かれている間、頭でその数を数え、ひたすら無言を貫いた。するとやがて父の手は止まり、それからは二度と鞭を打たれることはなかったという。そんなヒトラーは、小学生の頃はいわゆるガキ大将で、しかも成績優秀だった。しかし、実家学校に進学してからは、授業をサボる落ちこぼれへと転落してしまう。画家になるため文化学校に進学したかったにもかかわらず、父の反対により実家学校に進路変更をさせられたのが面白くなかったのだろう。この時の担任はヒトラーの印象をこう語っている。彼は忠告や叱責に対して敵意を隠そうともしなかった。同時に自分がリーダー的立場にあるものと勝手に思い込んで、クラスメートに 無条件の服従を要求する一方で、未熟な少年らしくない数々の悪意に満ちたいたずらをしでかした。ヒトラーは肺の病気を理由に実家学校を中退。少年時代からの夢であった画家になるべく芸術の街ウィーンへと旅立った。ところがヒトラーは美術アカデミーの入試を2回受け、2回とも不合格になってしまう。ヒトラーが失意に暮れる中、ウィーンでヒトラーと共同生活をしていた音楽家志望の友人、クビツェクは音楽アカデミーにあっさりと合格した。ヒトラーはクビツェクにこう言った。僕がこんな頭のいい友達を持っていたとは知らなかったよ。それ以来ヒトラーはクビツェクの些細な言動にも腹を立てるようになり、美術アカデミーを激しく批判し始めたという。その後ヒトラーはミュンヘンに移住して再び画家や建築家を目指すが、そこでもパッとしなかった。妹に対し夢の挫折についてこんな風に語っている。画家になり損なったのは美術業界がユダヤ人の手に握られていたからだと信じている。そんな鬱屈した日々を払拭するためか、ヒトラーはオーストリア国籍のままドイツ帝国に従軍し、第一次世界大戦に参加する。ここでヒトラーはどれだけ危険な任務をこなしても命を落とすことはなかったという。突然ある声がここを立ち去れと命じたので、私はそれに従った。すると私がそれまでいた場所で流れ弾が破裂して、そこにいた者はみんな即死してしまったのだ。ヒトラーはその後も数々の無謀な作戦を成功させるなど、何かとついていることが多かった。詳しくは口述するが、独裁者は強運も持ち合わせていなければならないのだろう。ヒトラーは撒き散らされた毒ガスによって失明し、野戦病院で終戦を迎える。後に視力は回復。無事に目が見えるようになったヒトラーの目に映っていたのは、政治家への道だった。第一次世界大戦にドイツが敗北すると、ヒトラーはドイツ労働者党という小さな政党に入る。この党こそが、後の国家社会主義ドイツ労働者党ナチスの前身であった。画家としては受け皿がなかったヒトラーだが、その演説力は高く評価され、政治家として社会に受け入れられた。入党からわずか2年、そこにはナチ党党首としてユダヤ人排斥を力説するヒトラーの姿があった。演説の神様。ヒトラーが独裁者として国民の心をつかんだ理由は、その卓越した演説力にあった。一兵卒の頃からその演説力は戦友の間で一目置かれていた。仲間たちが食べ物や女の話をしている時には読書にふけっていたヒトラーだが、政治などの話題になると途端に食いついてきて輪の中心で演説をぶった。戦後、その評判を聞いた大尉が、帰国したドイツ人捕虜の洗脳という特別任務をヒトラーに与えたこともあった。ヒトラーは、捕虜たちを反社会主義的愛国者に洗脳するためのプロパガンダチームに加わり、ベルサイユの屈辱、ユダヤ人イコール共産主義を雄弁に語り、ドイツ人捕虜に憎しみを植え付けたのだ。第一次世界大戦中は、平和になったら画家か政治家にと思っていたヒトラーが、政治の道へと舵を切ったのは、この時に自分が評価された経験が影響しているに違いないだろう。ヒトラーが小さな政党とはいえ2年で党首になり、事実上党を乗っ取ることができたのも、すべては巧みな演説力の賜物だったといえよう。事実、大衆を前にした初の演説では、集まった70人の人々を熱狂させている。